ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ文化財シリーズ、今回は私高橋ひろ子が国指定の史跡小長曽陶器窯跡と平治窯跡を現場からリポートしていきます。お話を伺いますのは公益財団法人瀬戸市文化振興財団の河合公親さんです。河合さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめ、こちらは小長曽陶器窯跡に今来ているんですけども、普段はですね、こう鍵がかけられていますが、中にも入れてもらいまして、この窯のところに来てるんですが、山の斜面にトンネルを掘りまして、この穴窯があるという状態なんですけども、時代は室町の窯跡ということなんです。今目の前ですがね、土の表面には木の根っこがありまして、根っこの下に窯があるというところで、河合さん、これ室町の窯なんですね。
そうですね、14世紀の終わりから15世紀の最初ぐらいまで創業してたということが、分かってますね。
ここが国の指定の史跡というところなんですが、それほど素晴らしいものというのはどんなところなんですか？
瀬戸で一番最初に発掘調査をされたんです。昭和21年になるんですけれども、穴窯という構造は瀬戸で500以上あるっていうふうに分かってます。目の前に柱が5本小さな柱が立ってるんですね。これ製品を焼く部屋、焼成室っていう部屋の中に立っているんですけども、こういった構造っていうのは今のところ確認できているのはこの小長曽だけなんです。でこの柱は何かっていうと、室町時代の窯をですね、江戸時代に再利用しているんですね。そういう記録が残っているんです。文献に残っている事実記載と調査された残っている窯と情報が一致しているということで、面白い事例じゃないかなと思いますけども。
穴窯って地面の中に掘ってるから穴窯って言うんですか？
穴窯の穴っていう字がですね、ちょっと難しい感じで、普通の穴ではないんです。穴ではないんです。ただそうですね、穴窯イコールトンネルの窯ということです ね、
その室町時代に使ってて、それを一回小休止して、そして江戸時代にもう一回使ってるっていうのはやっぱ珍しいということなんですね。
そうですね、基本的には江戸時代というのは連帽式のぼり窯で焼くんですけれども、連帽式のぼり窯よりも古い段階の窯 で、うん、で特別生産、要は尾張藩の藩主とか、藩士とかからその注文をもらって製品を焼くときに、連帽式のぼり窯じゃなくって、その前段階、こういった穴窯とか、その後に大窯っていうのがあるんですけども、そういった窯で焼くといいものが焼けると。
そうなんですか。
いうふうに伝えられてるんですよ。でおそらくここもこの窯を再利用して、ちょっといい茶筒を作ってくれという、記録がそういうふうなんですけれども、
じゃあ特別なものを江戸時代はここで焼いていてということで、そういうものって破片とか見つかったりっていうのもあるんですか？
平成12年に発掘調査をしたときに、今いらっしゃる窯から、下の方ですね、階段を上がってきたと思うんですけれども、その階段のところにだいたい5メートルぐらいの大きな穴が開いてたんです。でその一番底のところに茶入れっていうちっちゃな壺が40個ほぼ完品の状態で埋めてあったんですよ。でおそらくそれがその江戸時代に作ったもので、お殿様に献上品ですから、ちょっと焼き歪みとか、色が悪いって言ったら、それは使わなかったということだったんじゃないかなというふうに思ってます。
じゃあそういうものが見つかった、はい、ということなんですね。今後ということになりますと、
大体我々が発掘調査をするっていうのは開発に伴うもので、調査終わったら壊しちゃうんですよね。ここに関しましては壊れないように土を補強したりしていて、いつでも見れるような状態になっていると。ですからこういったものというのは将来的に我々の代だけじゃなしに、その後世にこう伝えていって、瀬戸の歴史はこうだったんだよということの、いわゆる一つの語り部的な役割をですね、やっていってもらわないといけない遺跡なんじゃないかなというふうに思いますね。
私はここ初めてだったんですが、今すごく感動してるというか、室町の時代に焼いていた窯を今の時代で見られるっていうのはすごくいい機会だと思うんですが、市民の皆さんもこれ見たらとっても感動すると思うんですが、見る機会って ていうのはありますか？
もちろん普段ですね、ご自分で来ていただくしかないんですけれども、うん、来ていただければいつでも見れる状態ですし、過去には例えば公民館の行事とかで、こういった歴史の探索じゃないですけども、うんうん、そういった行事の中で見えて、そういったことを事前にお知らせいただければ職員の方が対応したりですね、説明申し上げたりとかしていますし、そういったことっていうのはどんどん増えていってほしいなというふうには思いますね。
本当ですね。実際ここに来て見てほしいです。今にもこう崩れ落ちそうな土たち、この木の根っこの上のところにも土がこうあるんですが、これ樹脂加工でこう固めてあって、こうちゃんと落ちないようにしてあるということで、保存状態もとってもいい感じになっていますので、たくさんの方に見てほしいなというね、そんな気がします。まず1箇所目は小長曽陶器窯跡でした。さあ続きましては平治窯跡にやってきました。ここは赤津インターの近く、高山町にあります。山をずっと入ってきまして、この斜面のところにですね、2つの窯跡が見つかったということなんです。今は白いロープに覆われています。まずは1号用の下にやってきました。ここはどんな窯なんでしょうか？
基本的に江戸時代の窯っていうのは連帽式の森窯なんですけれども、この1号用につきましては戦国時代に使われていた大釜っていう釜があるんですが、その釜が前半部分で、その半分後ろの部分が連帽式のぼり釜と、いわゆる連結釜になってますね。
連帽式っていうと、ね、いろんなお部屋があるっていう釜ですよね。大釜っていうのはどういう釜なんですか？
大釜っていうのは、先ほど小長曽で見ていただいたトンネル状の釜があるんですけども、それをそのまま上にこう地上に持ち上げて地上に構築した釜ですね。
そういうことなんですね、はい、この大釜と連帽式が2つが1つになってるっていうのは、これ珍しいんですか？
あんまり例はないと思います、はい、
なぜにというか、その辺分かってるんですか？
はい、連帽式のぼり釜っていうのは基本的にはその一般のその人が使うようなお茶碗とか、はい、お皿とかを焼いていたんですけども、うん、大釜っていうのは江戸時代の人からするとものすごくこう贅沢な釜で、部屋が広いものですから薪をすごく使うんですね。だからその一般の人のためにこう焼くような部屋ではなくって、例えばお殿様、要は尾張藩主とか藩士の注文を受けた茶刀を焼くための釜だったんです。
特注品のものを焼く釜ということですね。
そういうことですね。
2号の釜も斜面に、こちらはすごい長いですが、どのくらいの大きさあるでしょうか？
だいたい30メートル弱ですね。
30メートルってね。こちらはどんな釜なんですか？
基本的に連帽式のぼり釜になってますね、はい、
1号と2号っていうのは違うっていうこと、連帽の方がすごく大きいんですが、これはどういうふうな使い方っていうかしていた釜なんでしょうか？
いわゆるその一般的なお茶碗とか、すり鉢とかですね、そういったものを大量に作っていたんじゃないかなというふうに思いますね。
さあここが今ね、発掘の調査がされまして、今ロープがかかってるんですが、今後どういうふうになっていくんですか？
と、今土の中に埋まってます、
うん、埋まってますとは、
釜がそのまま埋まってるんですね
はいはい、はい、
ですから今後ですね、はい、国の史跡に指定されましたので、うん、基本的にはやはり当時の姿、
はい、
1号用も2号用もその周辺施設も含めて、はい、この働いていた当時のその地面を掘り起こして、はい、見れるようにして、はい、保存をして、はい、皆さんにご覧にいただけたらなというふうに思いますね。で、将来的にそういうふうにしていかなくちゃいけないというふうには思ってますね。
今日はね、小長曽陶器窯跡、そしてここの平治窯跡を2箇所いろいろご案内いただいたんですが、いずれも室町、そして江戸の窯、そして今実際に見ることができるということで、その歴史のこう脈々とした瀬戸の焼き物作りが今も生きているという感じがしますので、この後より多くの方にね、見せていただけるように公開される日を楽しみにしております。今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ただいま瀬戸ラジオの文化財シリーズ、今日は小長曽陶器窯跡と平治窯跡を、公益財団法人瀬戸市文化振興財団の河合公親さんにご案内いただきました。高橋ひろ子でした。